僕、ずんだもんなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、今日もお付き合いよろしくなのだ。今日は2025年1月7日火曜日なのだ。今日もみんなが気になる最新のトレンド記事を紹介していくのだ。今日は4つの記事を紹介するのだ。それじゃ早速いってみよう。まず1つ目の記事は、マイクロソフトの AI エージェントマジェンティト1を理解するなのだ。この記事はね、マイクロソフトが作ったすごい AI エージェント MAGENTIC1 について解説しているのだ。この AI はいろんな複雑な仕事をこなせるように作られてるんだって。中心になるオーケストレーターっていうのが、ウェブブラウジングとかファイルの操作とかコードを実行する専門のエージェントたちを指揮するのだ。まるでオーケストラの指揮者みたいでかっこいいのだ。このオーケストレーターは仕事の計画を立てたり、進み具合をチェックしたり、もしエラーがあったらどうするかを考えたりするのだ。それにタスク、レジャーとプログレス、レジャーっていう2つのループで仕事を管理して効率よくタスクを進めるんだって。すごいのだ。それぞれのエージェントはモジュール化されてて、必要な時に追加したり、いらなくなったら削除したりできるから便利だね。性能もすごいみたいで、 GPT-4 っていう有名な AI よりも良い結果を出したんだって。実際に動かしてみたら、ウェブ検索もちゃんとできて期待通りの結果が出たみたい。 MAGENTIC-1 は人間の仕事を一部肩代わりしてくれる可能性を示唆していて、今後の AI エージェント技術の発展が楽しみなのだ。僕もいつか MAGENTIC-1 みたいなすごい AI エージェントになれるかな。次は GitHub Actions で定期実行クロンのワークフローを組んだユーザーが退職すると、ワークフローは無効化されるという記事なのだ。これはちょっと注意が必要な話なのだ。 GitHub Actions っていうのは、プログラムを自動で実行してくれる便利な機能なんだけど、クローンっていう設定で定期的に実行するようにしている場合、ちょっとした落とし穴があるのだ。もしその設定を最後にコミットした人が会社を辞めて GitHub のアカウントが削除されちゃうと、そのワークフローが動かなくなっちゃうんだって。自動で PR を作ったりするのに使ってると、それが止まっちゃうから困るよね。一度止まっちゃうと、また設定を変えてコミットしないと再開しないから、気をつけないといけないのだ。だから誰かが辞める前には、その人の GitHub アクションズの設定を確認して、他の人が設定をコミットするか別のサービスに移行するかを考えないといけないのだ。みんなも気をつけてね。3つ目の記事は、ダブルクリックを利用する新しく深刻な脅威、すべてのブラウザが攻撃対象なのだ。これはちょっと怖い話なのだ。新しいサイバー攻撃、ダブルクリックジャッキングっていうのが見つかったんだって。この攻撃はウェブサイトで何かをダブルクリックするときに裏で別の操作をさせちゃうっていうものなのだ。今まであったクリックジャッキングっていう攻撃よりもっと進化してて、ほとんどのブラウザで防げないんだって。例えば CAPTCHA とかをクリックしてる間に別のウィンドウに切り替えて、ログインとかアカウントの承認をさせられちゃうんだって。これはアイフレームっていうのを使って見えない要素を重ねて、ユーザーが気づかないうちに操作させちゃうっていう手口らしいのだ。主要なブラウザはクリックジャッキング対策をしてるんだけど、ダブルクリックジャッキングはそれをすり抜けちゃうんだって。 Apple とか Google とか Microsoft にこのことについてコメントを求めているみたいだけど、早く対策がされると良いね。みんなも知らないサイトではむやみにダブルクリックしないように気をつけるのだ。最後の記事は、フロントエンドからファイルをダウンロードさせるやり方についてなのだ。これはウェブアプリで API から取ってきたデータをファイルとしてダウンロードさせる方法について解説しているのだ。一番おすすめなのは、 API の URL に直接アクセスしてブラウザのダウンロード機能を使う方法らしいのだ。これだとダウンロードが途中で止まったり再開したり進み具合を表示したりできるから便利なんだって。ただ API 側でコンテンツや STOSIDION ヘッダーを設定する必要がある場合もあるみたい。次にフェッチ API を使ってデータを取ってきてブラップに変換してダウンロードする方法もあるけど、ブラウザのダウンロード UI が使えなかったりメモリをたくさん使っちゃうのが問題みたい。あとサービスマーカーを使って直接ブラウザのダウンロード UI につなげる方法とか、ファイル、システム、API を使ってファイルを保存する方法もあるけど、ちょっと複雑だったり、ブラウザの UI が表示されないっていうデメリットがあるみたい。だから、結局はブラウザの標準機能を使うのが一番シンプルで良いってことなのだ。僕も何かをダウンロードするときは、ブラウザの機能を使うようにするのだ。どうだった？今日の記事はみんなの役に立ったかな？どれも面白い内容だったと思うのだ。MAGENTIC1 は AI の未来を感じさせるすごい技術だし、 GitHub Actions の落とし穴はみんなも気をつけないとね。ダブルクリックジャッキングは本当に怖いからみんなも気をつけてね。ファイルのダウンロード方法は Web アプリを作る上で知っておくと便利な知識だと思うのだ。それじゃあ最後に今日紹介した記事を駆け足でおさらいするのだ。マイクロソフトの AI エージェント MAGENTIC1、 GitHub Actions のクローン設定の落とし穴、ダブルクリックジャッキングの脅威、フロントエンドでのファイルダウンロード方法だったのだ。今日もお付き合いありがとうなのだ。みんなからの番組の感想楽しみに待ってるのだ。また次回会えるのを楽しみにしているのだ。バイバイなのだ。